はい、今夜もいらっしゃいませ。
イエーイ。乾杯。
チアーズ。今日はね、なんとバースデーガールが、
はい。どうも皆様こんばんは。素敵な夜のひととき、いかがお過ごしでしょうか。何回刺激をこあやに勤めております。マツコ。コデロックスです。よろしくお願いします。
そうです、マツコちゃんがついに
初めまして、
ついにね
初めまして、
のっとりに来たんだ
けど、そうです、今日はもうここはスナックあやですね。譲りますよ、もうマツコ姉さんに譲ります、
もしくはスナックマツコで、
マツコの部屋で、
黒柳マツコです。ありがとうございます。よろしくお願いします。
これ何、モノマネ、
モノマネちょんちょん挟むんで
できるんや、
4人ぐらいあるんで、
ちょっと言わな、でもわからん、名前言わな、
黒柳マツコです。ありがとうございます。本日のお客様はそんな感じで、
本当マツコの部屋だ。
今日はね、なんと6月30日のマンデー、マツコね45回目の誕生日なんですよ。
おめでとうございます。
やだ、
おめでとうおめでとう、
ね、すいません45歳なのにね、こんなマイメロディの服着てごめんなさい、全然いい年齢と釣り合ってないんですけど、そうなんですよ、これからも年齢に抗って生きていきたいと思います。
うん、素敵、おめでとう、でも、ね、マツコ、
ありがとうございます。でも嬉しいです、このね、あの定蔵さんと坂田さんと宮子さんの、あのプライベートとかそういうのではね、
そうなんです、マツコのお店にねお邪魔したりして、
あ、すいません、ちょっとあのマツコ何回刺激をこのスナックあやに、あの10年ぐらい勤めさせていただいております。そうなんです、それであのきっかけは坂田さんと宮子さんにお越しいただいてからのお付き合いで、で定蔵さんとかも、あの紹介していただいて、
そうですね、
そうなんですよね、あのラジオの打ち上げとかで、あの月曜日、
そうそう、
たまにゲストの方と、あの一緒にあの来てもらったりして、
ね、すごく豪華な楽しませてもらって
豪華でもないんやけどね、
豪華ですよね、いやいや、まあ、顔ぶれがね、ゲストね、
顔ぶれが、
普段は今ではお会いできないような、ね、方たちも、
あの東京のゲストの方とか、まあね、いっぱい ね、あのアパレルの方とか、あの来て、その時あの時は本当に、ね、月曜日あの地域のスナックはお休みなので、 その時だけちょっと
特別にそうなんです、マツコの部屋を、開けてもらって、で大体ねゲストの方和歌山初めてって方もほとんど で、で初めての夜がマツコとの夜なのよ、
そうなん
です、皆さん衝撃を受けて帰られますよ ね、
そうですね、あそこ普段あ
の
そうなんです、皆さんね、来ていただいて初めて見た方、あのどっかのあのオカマバーかなって思って帰られてるんちゃうかなって思うぐらい、あれこれね普段本当にあのもうもうね40年以上やってる老舗のレトロな、昭和なスナックなんで、もスナックあやっていうぐらいなんで、かなり昭和感の、
あやママがいらっしゃるんですね。
そうなんです。
なるほど。
で、あの雰囲気もすごく
いいですよね。
もう今ああいう多分すごく広い L 字型のカウンターとかってないんで、ステンドグラス的な照明とか、
すごいいいと思う。
そういうので、
あの雰囲気好きですね。
いいですよね。それでちょいちょい来ていただいて、
そういう
時はこのね、
で先日ね、東京で、はい、楽しい夜を過ごされたじゃないですか。
そうですね、
それもねじっくりお話しした、
ね、東京での一夜なんかいやらしいですね、
いやらしかったわ。
新宿3丁目からの2丁目、そうですね、
そうですよ、
坂田さんに紹介し、
そうそうそう、どん底の話もね一通りした、
どん底、
そうなんですね、
バー星の話もねした、
そうですよね、びっくりしたんです、マツコが中学高校ですね、の時に憧れてた桜田宗久さんの、あのお店でちょうどファッション誌でずっとあのブーンとかそのジュノン、メンズノンノンとか、そういうの見てた、
そうだね、
でモデルで、あの桜田さんやってたんで、それでマツコ本人に会えて、もう
すごい、それは
もうサプライズ、
サプライズ、ちょっと久しぶりに、
本当なんか一緒にさ、じゃあむねくんと写真撮りね、マツコとかって言って一緒に撮ったじゃん、
どうだった
なんか、ファンでもないけど一応撮っとくかなみたいな感じなんかなって思ったん
ちょっとすかしたでしょ、
いやちょっとマツコもね、やっぱりね雑誌とかでね見てた人なんで、だって吉川ひなのちゃんとかとコラボして CD とかも吉川ひなのと、
あ、結構知ってるね、
もう同世代ですよ、
めっちゃファンやん、
ちょうどね 当時はね桜田くんとか安藤正信くん
そうだね
さんとかそういうのがすごく流行ってて、もつくんもずっと憧れて雑誌とかで、ほんでどこかその時から中性的なファッションリーダーで、あんまりそうなんていうんですかね男臭くない感じで、のモデルさんやったんで、
ちなみにマツコその頃どうだったの、ハートは、
ハートは
男として見てた、
それはでもそうですね、
同性の素敵な人、どういう感じ、
でもなんていうんですか、もうマツコ高校の時ぐらいに、その自分がゲイやっていう風に、
高校の時
それまでは普通に女の子好きやったんですけど、
そうなの、
そうなんです、ずっと、
なんできっかけは、
それは多分、思春期で、
そっか、
思春期で実際付き合ったこととかもなくて、女の子とも、男の子とも付き合ったことなくて、それまで普通に恋愛で女の子好きやったんですけど、その高校ぐらいの時に、じゃあいざ付き合いたいなとか、その性的興味っていう時になった時に、あれなんか男の子も気になるって、その同級生の、
ほんで、
まさかでも自分そんなわけないって、まだだって当時マツコ、ね、もう30年ぐらい前の、
だってそんな周りにいないじゃない、もちろんっていうか、メディアでもそんなに、
そうですよ ね、あんまり、ちょっとまだね、タブーっていうか、あんまりその、ね、ないことみたいな、時代やったんで、そんなわけないって思ってたんですけど、でもいや、やっぱりこうね、当時テレビの、スマップがまだ、まだ若い、キムタクのアスナル箱書とか、そういうのとか、すみません噛みました
大丈夫よ、
そういうのを見てて、いやキムタクかっこいいなって、多分ちょっと性的にもかっこいいなとか、そういう目で、ただ憧れのかっこいいじゃなくて、あ、なんかちょっとキムタク、ああいう男の人かっこいいなとかっていうので、だんだん気づいて、
はあ、だんだん気づくもんなんよね、
そうですね、自分では認めたくなかったっていうのも、
なるほど、
なんかちょっと怖くなるよね、あれって自分って何なんだろうって、
なんかその時、今やったらそれはもう生まれつきのものやって、自分がゲイに生まれた、レズに生まれたとかっていうのは、左利きに生まれたのと一緒で、もともと持って生まれたもんやって、
個性、ね、
っていう風に今はいい時代なんでね、でも当時はなんかちょっと病気みたいに、ね、なんか心療内科行ったらこの子治るんちゃうかっていうような、ほんまに時代やったんですよ、その同性愛っていうのも、その、ね、病気で治るもんやみたいに、親たちも思ってたような時代なんで、
親に言えた、
それはもうね、随分後になってからです ね、
そうよね、
気づいて、
怖いよね、
そうですよね、そっからちゃんと言ったのは、そっから10年後ぐらいですけどね、やっと、もう男の子とかも付き合ったりしてたんですけど、今考えたら、マツコ実家にその当時付き合ってたボーイフレンドを、
連れ込んで
連れ込んでって言い方がね、
確かに連れ込んでた一緒に付き合ってたら、若いからあんまり何も考えずに、今日は男友達が来るからって言って一緒の布団で寝てたんですよ、普通に、
泊まってたってこと、
泊まってたんです、でも今考えたら、あ、もう絶対親気づいてたやろなって、
いや逆に、気づかないかもよ、うちらの親世代ってどう、
いやでもね、マツコね、普通にそんな大きな家じゃないんで、なんていうんですか、部屋隣同士で、お父さんお母さん寝てて、
だから話し声とかも、もうじゃあ、
だから週何回か泊まんに来てたんで、親も、なんで、しかもマツコ、背ちっちゃくて、当時付き合ってたその男の子が割と大きな子で、絶対友達じゃないみたいな、毎週来るあの 大男は誰みたいな、
またそうね、
あの子は一体何
なの
みたいな、
いや別にでも、その背の大きい小さい関係ないでしょ
でもお母さんも今まで見てきた友達じゃないような、そのやっぱり昔って友達、お母さんとかも親も知ってるじゃないですか、
誰々
くんね、地元の田中ちゃんね、
何々ちゃんみたいなね、
そう、橋本くんねとかって、今まで一回も見たことないような友達、マツコの友達の男が毎週週2日3回一緒にと、今考えたら1個の布団で寝てるっていうのも、そら、よく当時は二十歳そこそこやったんで、随分大胆なこと、
本当よね、
そうね、
そうか、二十歳そこそこで一個の布団で男同士で寝るっていうのは、
それはもう絶対
ないかもね、
ないね、
もう一個布団いらないのみたいな言っては来なかった、 お母さんもう一個引こうかって、うん、おーっとどこだからさ、
ね、そこにはね、そこには触れずですよね。
じゃあ気づいてるね、うん、
あ、気づいてるね、うん、
あの子は一体どこの、ね、どの子なの、高校の同級生なんとか何も一回も聞かれたことないんで、だから親ももうそこにはあの暗黙の了解っていうか、あ、そうなんだこの子の、
うん、
今のそういう
そうか
ボーイフレンドなんやなみたいな、
あ、すごい、
うん、あ、後でカミングアウトしたら、うん、知ってたよって、
あ、なるほど、やっぱり
優しいね、優しいやん、優しいやん、それは優しい、
マツコももともとこんな感じなんで、うん
う
ん、
あ、ほんと、だからもう
話し方とかも、うん、あの女友達もすごく多
い、多いでしょ、うんうん、なんかわかる気がする、
ね、あの女の子10人の中にマツコ1人とか、
うん、
そんなんやったんで、うん、だからあの親も、うん、あの、あ、やっぱりっていうか、まあ、そうやったんやって、う
んうんうん、よかったね、うん、でもね、
ええ、
なんかあの割とびっくりされるとかやったらさ、
割とそうです、あの分かりやすいタイプっていうかステレオタイプのまあそうですよね、うん、そういうあのそのまあ言うてもゲイの中でもすごく男らしい、例えば坂田さんとか、うんうん、デイゾーさんみたいな、うん、あのタイプの方と、まあ、マツコみたいなあのちょっと、まあ、お姉の喋り方もソフトで、
うん
うんうんうん、あの中性的な人といてるんで、うん、まあ中性的なタイプやから、まあ分かりやすかったっていうか、もともとそういうキャラやから、
そうかそうか、
うん、例えばだって坂田さんとか定蔵さんとかが、うん、もしそのね、あのそうやったとして、うん、あの親に言ったらまた違う反応が、うん、えってまさかうちの子がって、その
あ、まあそうか、
普通に女の子と付き合ってるもんやって
思われるね、
だからその
お二人が布団に一緒に寝てたらちょっとね、ドキッとするね、
お風呂一緒に入った
ね、お風呂入ったね、
お風呂にね、
サーカツに、
サーカツ、
あ、そうなんですね、
そうか、
だから、
まあまあ、
あのそういう見た目のキャラのキャラで恵まれてるなっていうのはすごく思いますね、良くも悪くも男らしくなかったから、親も周りも受け入れやすかったって、
あ、そうだろうなっていうね、うんうん、あ、じゃ あのカミングアウトしてから、ええ、そうやってちょっと女性らしくしてるわけでもなくて、もう昔からマツコはこうなんだ、もうこういう、
もうでもずっとそうですね、
うん、
あのその働く前から、うんあのまあ、そういうあのゲイの友達とかお姉の友達に、うん、あのマツコって、うん、もう、うん、あのそうですね、15年ぐらい前から
呼ばれてて
、うん、なんかそのね、あのなんかあのその例えば2丁目とか、うん、あのゲイバーとかの、はいはい、あのそういうあのマツコも勝手に組合員って呼んでるんですけど組合の子はなぜか下に名前の下にコとかミーとか、
ね、なんか分かりやすくね、
マツコ本当はあの、うん、マサトっていう名前なんですよ、
かっこいい、
本名松村マサトって言います、あ、ラジオで
言っちゃった
大丈夫、
マサトかっこいい、
そうなんです、うん、やからその時も初めまっちゃんとか、
うん、
ね、まーついたらまっちゃんとかに言われてたんですけど、うん、でもそのうちもうマツコって、
うん、あ、マツコがぴったり、うん、
マツミとか、
うん、マツミマサコよりマツコだね、
ややこしいな、
マツ
ミ、マサコ
だから、ね、あの、うん、下にこうとかみーとかつけるその癖あるんで、うん、それでそう呼ばれて、
昭和のね女子の名前の代表格だから、こもみも、
それで、うん、あの、あ、じゃあ店で働くときに、うん、じゃあ本当は全然違うね名前にしようかなとかって、うん、ね、うん、な、例えばマーガレットとか、うん、なんかそういう、うん、
マーガレットちょっとやめて、
ね、ああ、わかるよ、そういう名前ついてるよね、
ね、ブルボンヌとか、なんかそんな
ブルボンヌ
なんかそういうのあるんですよ、ドラッグクイーン的な、
ああ、
あのカタカナ文字のやつにしようかなと思ったけど、うん、でもまあスナックやし、うん、じゃあマツコ、まあマチャミもおかしいし、マツコ、じゃあマツコで行こうって、それで、
うん、10年前にじゃあもう、それで今定着して、
うん、そうなんです、
へえ、
それでね、あの今に至るっていう、
ね、さらっと聞いちゃったけど、うん、マツコのちょっとこう深いところを聞いてしまったような、いいの、ありがとう
そうなんです、なんか、ね、でもその時に、うん、あの今日ね実は雑誌で持ってきたんですけど、
うん、
これ、
うんうん、
キョンキョン、
あ、ね、キョンキョンの何、
小泉記念館って、これも
かわいい、うん、
かなり昔の、何年前、これ ね多分1985年とか、
そうやね、そうやね、
キョンキョンがアイドル時代の
20代、10代ぐらい、
いや、そうですね、まだ多分ね19、20歳とか、
ね、
幼いもん、かわいい、あ、ね、かわいい、
ちょうどキョンキョンがクノールカップスープとか、
あ、
三菱エアコン霧ヶ峰ねとか、その当時あの CM の女王でやってた頃の、この写真集、これマツコどうしても欲しくて、ヤフーオークションで、実はマツコあの
最近買ったのね、
これはね、これでも20年ぐらい前ですね、
20年ぐらい前、
20年ぐらい
前にマツコ実はキョンキョンマニアで、
あ、そうなの、
あのキョンキョンの書籍とか写真集全部持ってるんですよ、
すごい、なん 中島みゆきかと思ってた。
もちろん中島みゆきも好きなんですけどもそのキョンキョンは実はそのマツコっていうキャラクターに、うん、あのなんていうんですか、まあ、言い方あれですけど、うん、マツコっていうキャラクターを店で働いて作る上で一番参考にした人なんです、うん、何がって言ったら、うん、あのマツコ働いてるお店がスナックで、うんうんうん、普通の男性のお客さんが、うんあのそのオカマバーでもゲイバーでもなくて普通のちゃんとしたスナックなんで、うんうん、あのそこにマツコが従業員も女の子なんです、
うんうんうん、そうですよね。
なので、うん、その中でマツコが、うん、あの働くってなった時に、まあうんあのね、こういうマツコみたいなグレーゾーンオカマちゃんのキャラで行く時にどうやったら受け入れてもらえるかなって考えた時に、うん、男の人にも女の人にも、うん、老若男女問わず、うん、好かれてるキャラクターあのタレントさん誰やろって思った時にもキョンキョンしかないなって、うん、すごくこう自然で、あ、なるほど、でも可愛くて、うん、あと嫌味、
そうね、
嫌味がない、等身大とか、
なるほど、ね、うん、女性ファン多いもんね。
そうですよね、やっぱり同性から支持されるっていうのがすごい重要なんで、
うん、
うん、そういう意味で、まあ、キョンキョンもともと好きやったんですけど、うん、ビジュアルも可愛いし、うん、でさらにあの写真集とか、うん、当時まだ VHS ですよね、うん、ビデオでキョンキョン の、ね、あの深夜にホーリーマウンテンって、
うん、
あのやってたんですけど、うんうん、そういうのを見たりキョンキョンのその喋り方とか、
うん、
あ、こうしたら可愛く見えるんやって、
うん、なるほどなるほど、
うん、こんな風に笑ったら、うん、あの可愛いんやとかっていうのをもうテープ擦り切れるまで、うん、あの見て、だからそれでだいぶあの、うん、参考にその文章とかもね、
うん、
当時、
あ、そう、うん、
あのエッセイでね、あのパンダのアンアンって、うん、アンアンに恋愛しあの連載してた、
うんうん
うん、そのそういうの雑誌とかの
読んだり
して、
すごい研究でしない、
実はすごくキョンキョンマニアで、
知らなかった、
知らなかった、
でもそのタレントとしてもキョンキョンがそのなんていうんですかね、こうやって当時10代でこの、うん、あの魚拓ならぬ、
うん、
あの裸でペンキ塗ってね、当時のアイドルがですよ、
ね、
あのペンキ塗ってこうあの半紙に自分の体で人拓って言ってやったり、
うんうん、
あのあちょっと普通一般のアイドルとちょっと違 う、
そう、ね
ね、聖子ちゃんとか中森明菜とか、うん、他のアイドルと違うちょっとあの尖った、
うんうん、なんかボーイッシュな面もあったり、
うん、ファッション的にも、
ね、ファッションもすごいおしゃれですね、うん、
だからすごいあの、うん、キャラクターとしてものすごいいいなって、多分マツコの周りでキョンキョンあんまり好きじゃないという人いてないんですよ。
確かに聞かないかも、キョンキョンは、
ね、あの、ね、すごくいい意味で癖がないっていうか、このみんなに受け入れられるキャラクターで、
今もね、ドラマでもね、等身大でね、
今のドラマもね、あの最後から2番目の、
うん、続々最後から2番目の声もね、もう等身大のキョンキョンに女性が憧れてますよね、重ねて、
だからそれで一番こう参考にした、
なるほど、なるほど、
人ですね。もうキョンキョンなくしてマツコなし、
あ、そうなんだマツコ
っていうぐらい、
うん、
あのすごく、
へ、うん、
好きですね、未だに好きですね。
うん、そして何か CD も持ってきてくれたん今日は。
これもあのこれは実はね、あの中島みゆきの、うん、これねあの CD なんですけど、うん、ちょっとあのレコードサイズじゃなくて CD で紙ジャケットで、
うん、はいはいはいはい、
でちょっとレトロな感じがする、
これ当時の、うん、あの中島みゆきの愛していると言ってくれっていう CD と、うん、親愛なるもろえって、
うん、
もう多分40年以上前の、
そうね、
これマツコ実はね、あのレコードでも持ってるんです。
あ、俺もこっちレコードでも持って
る、僕こっち持ってるわ。
あ、本当、
あ、持ってますか、
うん、
ほんであの中島みゆきの CD はマツコ全部持ってて、
あ
の本当にもう
全部持ってる人やね。
とにかくねとにかく好きになったのね。
割と収集癖なんで。
なるほどね。これ聞きたい曲、
じゃあこの中からにしましょうか、
うんうん、
はい、
わかりました。じゃああのこの中からどれがいいですかね。
アルバムだからね。
一曲ね、うん、誕生っていう曲、
あ、誕生日だから、
ええ、
誕生聞こうよ。
いいですか、
そうしよう、は
い、
そう
しましょう、
うん、中島みゆきの
誕生、
はい、誕生、
え、
はい、
これを一番ちょっとマツコが救われた一曲なんで、
はい、ぜひ聞いてみましょう、はい、誕生
はい、
ね、誕生日おめでとう。
すいません、ありがとうございます、うん、すいません、マツコ、あのね、冒頭からずっとキョンキョンの話を、
う
ん、あのしてたんですけど、
う
ん、
大ファン、
え、大ファンで、あの、ずっとね、お、あの憧れて、うん、あのキャラクター参考にしたって言ったんですけど、
う
ん、曲紹介が中島みゆき、ごめんなさい、
確かにキョンキョン違うやん、
そう、ね、そうだった、うん、そうですよね、う
ん、今はキョンキョンでしたね、
今どう考えても
びっくりした、
そうですよね、キョンキョンのそれでお聞きください、
う
ん、木枯らしに抱かれてとか、例えばね、
そ
ういう流れやったのに、すいません、中島みゆきの割と重めの誕生、うん、
そうね、
重めの
今みんなひっくり返ってるわ、うん、ラジオの向こうで、
土手ですよね、
違うんかい、まあ誕生日だから、うん、全部許すけど、
そ
うですね、
まあそれはキョンキョンと一緒で、中島みゆきもまあマツコに一番影響、
うんうん、
あの精神論っていう意味で、うん、あの一番、うん、本当に中島みゆきの歌詞は、うん、あの全国の、あの小中学校の教科書にしてほしいです、
あ、
本当に
文部、歌詞をね、
文部科学省さんお願いします
聞いてくれてるかな、うん、
でもね、実は今かけた誕生っていう曲が、うん、高校の音楽の授業の、あの教科書に載ってるんです、
へー、うん、そう、じゃあ文部科学省ちゃんとやってるね、
やってる、やって響いてる、
だからやっぱり本当に、うん、中島みゆきは本当にあの、うん、いいです ね、
そう
ね、好きな人多いですよね、
まあそうね、
なんか表立ってあの、うん、私も俺も中島みゆき好きって言わないんですけど、うん、でも実はすごく聴いてたとか、
うん、それぞれに好きな曲があると思う、う
ん、あるんですよね、うんうん、あの割と救われたとか、うん、で、あとね、夜の仕事やってる人割と好きなんですよ、
うん、あ、そう
なんだろ
う、うん、あの特に昭和の、
うん、
多分ね、やっぱりマツコもいつも理由を聞くんですけど、うん、いやー、いろいろあってねとかって、やっぱりこそのやっぱり中島みゆきって、
はい、
特に昭和の、夜やってきたお姉さん方とか、
うん、
やっぱりあのすごい、あのすごい時代を、
そうか、
あの激しい時代を乗り越えてるじゃないですか、
いい時代もあったし、
うん、そうそう、
光と影がものすごく極端な、
うん、でもそれですよね、
うん、
陰と陽っていうことで、うん、やっぱり中島みゆきのこの曲、まずいろ、ほんまはいろいろ好きな化粧とか、
うん、
タクシードライバーとか、こう
タクシードライバーいいね、
いいですよね、うん、あの暗いんですけど、うん、あのなんかちょっとあの癒されるっていうか、うん、
なるほどね、
うん、それでも未だに聞きますね、
あ
の夜一人で聞いてたらちょっとね、うん、涙出てきて危ないんですけど、
うん、ね、
高速乗ってたら
車、ね、
ね、であの涙でフロントガラスにじんでちょっと危ないんですけど、
うん、
でもこう夜にやっぱり聞きたいですね、
そうやね、
うん、中島焼き昼っていうよりも、うん、夜に一人でで、
ね、一人で聞いて、お酒飲まないのにね、
うん、
一人泣いてんの、
一人でタクシードライバーってこれで、
うん、
ちょっとね、日本酒飲んで気になるんですよ。
なるんや
皆さん、ぜひリスナーの皆様、タクシードライバー、ぜひいいんで。
聞こう聞こう。
すごく染みますよ。
なるほどね。うん、